番外編オープニング。はい、こんばんは。
はい、こんばんは。
はい、ドラクエ10の、番外編第2章の8回目。
はい。
今回ジュレットですね。
うん。
まずね、道具拡張クエスト。
お、言ってましたね。はい。
うん、やらなあかんので、ポルターカバン工房の、
うん。
トートのとこに行きまして、
はい。
お父さんの行方が、やっとわかりました。バドリー岩石地帯に向かったそうです。
はい。
いくら究極の道具カバンの材料を探しているからって、こんなに長期間工房をほったらかしにするなんてひどすぎます。お願いです。連れ戻してもらえませんかって言われて。
うん。
クエナンバー237の父と息子。
はい。
で、それにしても、父さんが戻ってこないのは、材料探しに手応えがあったってことでしょうか。究極のカバンが完成したら、僕も旅芸人になっていいって約束だし、ちょっとドキドキしますね。で、バドリーまで行きまして、
はい。
バドリーの小屋の中にいてる、こう、荒くれ者の格好した、
うん。
モルニフっていうのに話しかけると、
はい。
何？ボルダーだって？あんた、あいつを探しに来たってのかい？だったら残念だが、あいつは、ボルターは死んじまったよ。
ん？
魔物にやられたらしく、ひどい怪我で、ここに転がり込んできてな。
うん。
手の施しようもなかった。そうだ。あいつから預かった手紙がある。一人息子に宛てたものらしいが、知ってるなら届けてくれねえかって言われて。
はいはい。
え、死んだのは覚えてたでしょ？
うっすらと。
マジで。これマジで衝撃でしたけどね、僕初めてだ
った
のに。
はるかちょっと先の話だった
ね。死んでたんやと思って。
はいはい。
うん、で、とうとうに手紙渡して、
うん、
これってって言って、で、ちょっと読んでみますね。
うん。
我が息子、とうとうへ、ついに究極の道具カバンの材料にふさわしい革を見つけた。バドリーのトリカラトプスが持つ古代獣の革だ。だが私は一階のカバン職人だ。魔物に挑んで無事に帰れる保証はない。念のためこの手紙を書き残しておく。とうとう、もしもお前に才能があれば私と同じ道を歩み工房を継いでほしいと思っていた。だがお前は不器用で職人には向かなかった。私のわがままは忘れ、これからは旅人になる夢を叶えてほしい。長い間支えてくれてありがとう。私はお前が一生懸命に作る形の悪いカバンが好きだったぞ。で、そんな、これって父さんはもうお願いです。ドアラジゴさんなら古代獣の皮だって手に入れられますよね。どうかお願いしますって言って、
はい、
父さんが手に入れられなかった古代獣の皮を手に入れに行くと。で、取ってきて、とうとうに渡して、
うん、
ありがとうございます。これが父さんがずっと探し求めていた究極の道具カバンの材料。僕、才能がないと分かっていても、どうしても父さんの代わりにこの革でカバンを完成させたいんです。しばらくしたらまた来てくださいって言って、
うん、
リアル時間で3分待って。
3分ですか？
はい、うん。で、とうとうは、ちょうど完成したところです。見てください。こんなカバンを設計するなんて。やっぱり職人ボルターは天才です。本当に。僕の尊敬する自慢の父です。形は悪いけど、これが僕と父さんの二人で作った究極の道具カバンです。ドアラジコさんに使ってほしいんです。って言って、使うものが50種類持てるようになったと。
うんうん、まだまだですよね。
何が
?50、まだ、今何本までいけるんでしょう
か。今70じゃなかったですか。
15ではここで結構お亡くなりになった後もまだ結構あるんですね。
そうですね。
全然覚えてないです
よ。うん、ああ、そうですか。
この後のストーリーを。
で、クエナンバー237の父と息子をクリア。
はい。
で、僕、これまでずっと父さんの言うことを聞いてきました。旅人になるっていう夢も、父さんが勧めてくれたものでした。でもやっぱり僕は父さんの後を継いでカバン職人になりたい。才能がないのは分かっています。でもやれるだけやってみたい。これが僕の本当にやりたいことだって分かったんです。っていう。
ああ、なんかいいですね。自由を継ぐみたいな形でなんかいい話じゃないですか。
ですね。
ちょっと今気持ちが分かりましたわ。
そうそうそう。まあ、特に父の後を継いだ我々からしたら。
そうですね。
うん。染み入る話ですよね。
そうですね。
うん。で、まあ、これで、カバン拡張終わったんで、次は、
はい。
舞踏家の職業クエスト。
うん。
で、ヤーンに話しかけまして。
はい。
あんた、レベル30は言ってる殴り盛りの舞踏家だろ？超天道師を知ってるよな。なんたって、伝説の舞踏家って言われるほどのすっげえ舞踏の技を持ったじいさんの名だし。実はな、その超天道師が残した超天遊戯一の書っていう本をちょっとしたつてで手に入れたんだ。それを読めば超天道師みたいになれるかなと思ったんだが、どうやら修行しなきゃダメみたいなんだよ。これがなかなか手強くってな。俺じゃちょいとばかり無理そうなんで、見込みあるやつに託そうって思ったのさ。あんたやってみたいだろ？で、これはクエナンバー、67の、
はい、
超天道師の遺産。で、まあ、舞踏家クエのタイトルが、
はい、
偉大なる舞踏家の足跡、
うん。
足跡かな？まあ、どっちかわからんけど、はい。はい、で、修行の内容は、その一の書に全部書かれているから、よく読めよって言われて。
うん、
で、まあ、読んでみまして、ヤホー、わしじゃ、超かっこよくて、天使のように愛らしい、超天道師じゃ、
うん。
わしもそろそろ年じゃから、強い舞踏家を目指す、良い子の君のために、修行の書を書いておこうと思うのじゃ。グレン領東の端っこにある広場に生息する爆弾岩相手に修行開始じゃ。5匹ほど好きなようにやっつけてこいと。
うん、
で、まあ、爆弾岩5匹倒したら、
はい、
こう、その章がね、光り始めたんですね。
うん、
で、読んでみると、なんと、白紙だったページに新たな文字が浮かび上がっている。おほう、見事に爆弾岩をやっつけてきたようじゃな。よしよし、今回の修行はこんなもんにしとくかの。続きはまた気が向いたら書くでな。期待して待っておれよって言って、
うん、
でそれをヤーンに報告して、
はい、
あんたならやってくれると思ったぜ。おーっと悪いが、一の書は返してもらうぜ。この世に二つとないレアものだからなって言って、クエナンバー67の超天道師の遺産をクリア。
はい。
で、そのまま、2話に行って、
うん、
気合スキル、タメルが使えるなら、2の書に書かれた修行をやるって言って。
うん。
で、これがクエナンバー68の2の試練。
うん。
うん。で、
難しい字の方ですよね。
難しくないけどね。ただ、関数字、あ、そうか、2 、難しいっちゃ難しいか。
でしょ ?1、2 の2じゃない方でしょ、
手書きで小切手に書くときの2ですね。
まあ、そうないですけど。
そうですか。昔はよくあったんですけどね。
うん。うん、
超天遊戯2の書。
うん。
わしじゃ、気が向いたので続きを書くことにするぞい。するぞいっていうあたりがもう完全に、亀仙人ですけどね。
そう。もうこの言葉遣いがもうなんかドラゴンボール的な、なんかおちゃらけ感が出てますよね。
ヤーンにしてもそうですしね。うん。ふむ、これを倒せなんて修行ばかりじゃとやる方もつまらんなかろ？ちょいと趣向を変えてみちゃおうかの。次のページに書かれた場所はどこの場所のことじゃろうか。わかったらそこへ行くがよい。それが、
うん、
ちっこい体の者たちが集う天をつくようなでっかいお花、お花の根元に光あれ、
うん、
どこでしょう。
ちっこいお花？
違う。ちっこい体の者たちが集う。
あ、ぷく、く、ぷ、ぷくりぼ。
の
の、あの辺の、大きい花が、風車が回ってるとこですか？
そこまで出たらわかるでしょ。キラキラ大風車と
は。キラキラ風車。はい、そうです。
うん、そこまで行って、
はい。
中入るとね、頂点遊戯二の書が光り始めたと。
うん。
白紙だったページに文字が浮かび上がってくる。見つけられてしもうたか。悔しいの。まあ良いわ。見つけた褒美にきっつい修行を与えて信ぜよう。タメルを使ってテンションを上げた状態でベローニャーゴ5匹にとどめをさせ、
うん。
で、まあこれやってきまして。
これ簡単なんですか？
まあタメル使うだけなんでね。
あ、一人やったら邪魔がなしで刺さっていくんですね。
うん、そうですね。別に何の苦労もなかったですね。
うん、
で、まあ、倒し終わると、二の書が光り出して、
はい。
ほほう、どうじゃ、簡単すぎたか。次はもうちょいと厳しい修行にしちゃおう。歯を磨いて、待っとるがいいぞい、っていう。
うん、
で、これをヤーに報告すると、
はい。
なんか、眼帯をつけたオーガのおじさんがやってきて、
うん。
こちらにいたのですか？ヤーン様。ヤーンが、ん？言わなかったっけ？この町で修行をやるって。な、この方はどなたですか？初めて見る方のようですが。な、この町で知り合ったダチだ。こいつも武闘家なんだ。な、ご友人ですか？そのようなものを作るとは随分と余裕が終わりのようですね。
な、
いいじゃねえかよ、そのくらい。それより例のものは持ってきてくれたんだろうな。
うん、
ええ、三の書をお持ちしました。な、ありがとうよ。ほら、用事が済んだらさっさと帰った帰った。はい、では、失礼します。出て行って、
うん。
で、ヤーンがラジコに、あいつはガウラドって言うんだ。昔から俺の世話をしててくれてさ。見た目はごついけどいいやつなんだぜ。
うん、
で、ここでクエナンバー68の、二の試練をクリア、
うん。
じゃあ、また来てくれ。って言って、ヤーンも去っていくんですね。
はいはい。
あれ、ヤーン、ここ定位置じゃないんやと思って。うん、カットシーンだけかなと思って、まあ、走り去っていって、
うん、
だからもうすぐ目の前ですよ。ちょっと、離れたところで立ち止まって、もう少し、もう少しだ。あいつならこの本の修行もきっと超えるだろう。そうすれば俺は、聞こえるぐらいの距離で言ってるん
ですよ。よう出ますね。
まあ、聞こえるからいいのか、でも聞こえへんぐらいの距離やとしたら、これはでも主人公目線じゃないから珍しい視点なんですよね、これ。
ちょっとヤーンのちょっと、蘇生というか、ちょっと、なんていうか、素性が分かるような感じですっけ。素性言うか。
素性言う
素性、素性。
素性はまだ分かんないでしょ。
あ、まだ、でもなんかさっきのおっさんが出てきたから、ちょっと花物ではない雰囲気がちょっとあったじゃないですか。
だから、おっさんは昔から世話してくれてるっていうだけで、
ええ。
しかも、オーガのおっさんやし、
はいはいはい。
もう少ししたら、俺は、みたいな、
何かは、
分けやる。そうそうそう、まだ2話なんでね。
うん、はいはい。
で、ヤーに話しかけて、
うん。
クエナンバー69の名を継ぐもの、を受けまして、
うん、
これが3話ですね、
はい
3の書を受け取ります、
はい、
で読みますと超イケメンと天国でも評判の超天道師とはこのわしのことじゃ。天国で評判ってことはもう死んでから書いてるってことかなと、
うん、
まだ死んではおらぬがなどないやねんこの文章いるか
速攻で突っ込みがあってね。
前回の謎書きはあっさり解かれた気がするんで、今回はランクアップじゃ。これがどこだかをお主にわかるかの、
うん、
角の生えた者たちが多く住む岩の巨城、
うん、
その南にこれまた多くの水をたたえ、人の集う場所ありけり。うん、どこでしょう。
スノーやけどグレンですよね。
はい。
そのグレンの
人の 多く住む、者たちが多く住む岩の居城。
居城でグレンの城じゃないですか。
その南にこれまた多くの水をたたえ、人の集う場所ありけり。
うん。
どこ？
南。
うん。
北、東、南。下ですよね。
うん。
グレンの下。もうちょっとヒントくれますか。
まあ、ピチさんじゃ出だしから間違えてるから。ただ、岩の居城といえば、ガートラントですよ。
あ、そうかそうかそうか。
うん、ガートラント、ね、うん、ガートラントの南といえば、
ガートランドの南、下ですよね。
うん。
ランガ王。
ランガ王。どう見ても北やろ、あのクソ寒いところ
。南ですよね。ちょっとまあ思い出せですわ。
あのね、僕はね、これを見たときに、ガートラントの近くにね、井戸があったなと思って。
はいはいはい、はい。
まあ、城から出てまっすぐ行ったら、
ええ、
あの辺かなと思って、まあでも人が集う、うん、まあでも井戸やったら人集うかなとか思って、で、マップ見てもね、そこに黄色い印がついてないんですよ。うん、
ついてないんですよ、
これ。どこにもついてなくて、あれこれ探せってことかなと思って、一回行ってみるんやけど、
ええ、
何もなくて、
うん、
で、マップ見て気づいたんですけど、
うん、
あ、ガートから出た入り口って北に向いてるんやと思って、
うん、
南って言ったら、ギルザットの方面かと思って、
うん、
で、ギルザットに行って、
うん、
入り江の集落に入って、
はい、
ほんならそこで三の書が光り始めた。
あはははは。
うん、なんじゃ、ここも見つかってしまったか。まあ良いわ。修行の続きと行くぞ。武器に頼りすぎの武闘家に喝を入れてやろう。
うん、
この辺りのマージスターを素手で5匹倒してくるんじゃ。うん、読み終わった直後にね、
うん、
そのさっきのガウラドって王が来るんですね。
はいはい。
やはり修行を進めていたのはあなたでしたか。きっとあなたは何も知らされずにその修行をやっているのでしょうね。超天道士の名を継ぐための修行を他人にやらせるとは全く。私も超天道士に憧れ、弟子入りを望んだもの、
うん。
変われるものなら変わりたいというのに。いや、失礼しました。それではまたお会いしましょう。って言って、何しに来たんやと思いますけど。
うん。
あんま芯食ったことを言わずにどっか行くんですね。
はいはい。
うん、で、まあ、素手でマージスター倒し終わって、
うん、
ヤーンに報告、
うん。
次の本はまだなんだ。ガウラドのやつが持ってきてくれるのを待ってくれ。ん？なんか言いたそうな顔してるじゃねえか。ガウラドが登場して、
うん、
そのような顔をなさるのは私のせいです。あ、どういうことだ？次の本を持ってきてくれたんじゃないのか？私が次の書を持ってきたとして、その書の修行を果たすのは、あなたではなく、ドアラジコ殿というわけですか。あっちゃー、バレちまったのか。あなたは、伝説の武闘家である、超天道士様が、その生涯で唯一の弟子と認めたお方。だというのに、超天道士様の死後、あなたは遊んでばかり。そのあなたがようやく超天道士様の名を継ぐ覚悟を決めたのかと私は喜んでおりましたのに、
うん、
ヤンが何度も言ってきたはずだ。俺は超天道士の名なんかに興味はない。だからこいつに継いでもらおうと思ってな、うん、それは間違いです。あなたは大変なことに巻き込んでしまわれたのですよ。巻き込んだだって？何だよ。このままでは死にます。はぁ、なんで死ぬんだよ。次の書、最後の書は死の書。生きるか死ぬかの死の文字を関する書です。四の書じゃなくて死ぬの書ね。
ああ、ええ。
うん。ヤンが、だが修行を進めてるのはこいつだぜ。ということは死ぬのはこいつだろ。そうです。ドアラジコ殿は、超天遊戯の書の修行を後戻りにできないところまで進めてしまわれた。 三の章までの修行を終えたドアラジコ殿は、すでに超天道士様の力の多くが身に備わった状態にあります。その状態の者が最後の修行を果たせず、名を告げなかった場合、内なる力の暴走に肉体が耐えきれず、行き着く先は死あるのみ。マジかよ。責任はヤーン様にあるのですよ。超天道士の名とはそれほどに重たいものなのです。わかった、俺が何とかする。死の書をよこせ。私は持っていません。どこにあるかはご自身で探されるがよいでしょう。ではこれで。で、ヤーンがラジコに、ガウロドは嘘をつかない男だ。何よりもあの超天道士のじいさんならやりかねないぜ。で、これでクエナンバー69の名を継ぐ者をクリア。
はいはい。
ここまでが3話ですね。
うん。
うん。まだいろいろ謎を呼んでる感じで。
うん。
うん、で、またヤンに話しかけると。
はい。
ガウラドはあれから姿を見せてないが、死の書は俺が見つけておいたぜ。あんたを巻き込んじまってすまねえな。だから今回は俺も手伝うよ。
うん。
で、クエナンバー70の、生か死か。これが4話。
生か死か、ドラクエ5、4か。4のバトルの音楽ですね。
ああ、そうなんですね。
曲名が確か生か死かです。
へえへえへえ。
まあ関係ないと思います
けど。関係ないですね。
はい。
で、ここで死の書を受け取って、うん、それを読めばわかるが、今回は、ミュルエルの森に住んでいる魔物が持っている魔獣の角を取ってこいというものらしいぜ。角は左右いるから手分けしよう。俺は左角、あんたは右角を手に入れてここに戻ってこよう。で、一応死の書を読むと、
はい、
お元気ですか？わしです。突然ですがお別れすることになりました。なんか文字で書くのも飽きたし、修行のネタを考えるのにも疲れたから、ここらで最後の修行としようか。武道家といえば会心の一撃。会心の一撃といえば武道家じゃよな。ミュルエルの森のキラーファング相手に会心の一撃をかましてとどめを刺すのじゃ。そうやって倒した時だけキラーファングが魔獣の角を落とすことをわしは大発見したのじゃよ。紫色のキノコのそばに奴はいる。左右を揃えるのじゃ。っていうことで。
うん。
まあ、取りに行くんですけど、会心の一撃出すの大変かなと思ったんやけど。
面倒くさそうですね。
意外とね、サポが多分ね、会心出したと思うんですよ。
たりっき本願じゃないですか。それでもカウントされるんですか？
それでもカウントされましたね。
うん、うん。
うん。あの、旅芸人連れて行ってたら、氷結乱撃で一発でクリアしたんで。
しかも旅芸人の会心ですか？
そうそうそう。うん、まあ、それでいいんやと思って。まあ、もしかしたら自分気づかんうちに会心出してたんかもしれんけど、
うん、
その、とどめじゃなくて、倒すまでに一回でもやってたらいいのかもしれないですね。
あ、爆裂剣でなんとか出るんですね。
うん。
で、
最終的に多分、サポの会心で倒したはずなんで、
うん。
うん、途中かもしれないですよ。
うん。
で、矢のところに戻って、
はい。
こう左角を受け取りまして、
うん。
ほな、死の書が光り始めた。
うん、
修行も今回で最後になるからの、これで終わりではないぞ。ガタラ銀屋のグルグチカド、その奥の部屋の床に魔獣の角を突き立てるのじゃ。そこでお主は命を懸けることになる。不退転の決意でこの修行を果たせ。で、現地まで行きまして、
はい、
悪鬼の住処、悪い鬼の住処ね、
うん、
で、角を突き立てると、ズギャー言
う
て、
うん、
鬼コンボみたいなのが現れまして、
うん、
鬼コンボやったっけ？鬼コンボやね、あのでっかいやつね。
ええ、あの、めっちゃでかいハンマー持ってるやつですね。ハンマーでかい、木のハンマー持ってるやつですね。
そうそうそうそう。
うん、
これがギガデーモンっていう名前なんですけど、
うん、
これ突然となって倒すと、
うん、
ヤンが、これで超天道士の名はあんたに継がれたのか？死ぬ心配はなくなったはずだよな。あとここでドーンってなって、
うん、
ギガデーモンが 起き上がるんです。
はいはい。
で、おいおい、手を抜いたんじゃねえだろうな。ギガデーモンがヤンに、痛恨の一撃を与えようとして。
はいはい。
で、ほんなそれにヤンが聖剣突きを一発かまして、倒すんですね。
うん。
ああ、結局俺がやっちまったか。で、わらじこ平気か。死にそうだったりしねえよな。ほんなら、ギャリギャリギャリギャリギャリ言うて、また立ち上がるんですね。
うん。
バカな、こいつは不死身の魔物なのか？だとしたらこいつはマジでやばいか？まあ、その魔物は強烈なショック状態に落とさない限り倒すことはできないと超天道士様に聞いたことがありますよ。って言って、まあ、後ろ姿なんやけどガウラドっぽいやつが来
て。はいはいはい。喋り方もそうですね。
うん。俺の喋り方ね。そういうことかよ。なんとかしないと、ドアラジコ殿は本当に死んでしまうかもしれませんね。ガウラド、お前あの技がなきゃこいつを倒せないの知ってたんだな。じいさんの仕込みってわけか。はあ、この技は使いたくないのによ。何よりもじいさんの思うつぼってのが気に入らねえんだが、仕方ねえな。で、ヤンが胸の前で手のひら合わせて合掌のポーズね。
お
う。で、赤いオーラをまとうんですね、
うん。
それなら喰らえよ、超天道士直伝の必殺技って言って、手をぐるーんと両手回して、
うん、
カメハメハのポーズ。で、それを、勝つって言って、右手を前に突き出す。
はい。
で、こう衝撃波がギガデーモンに当たって、で、痺れるんですね。
うん。
で、これを聖剣突きで倒す。そこで死の書が光り始めた。
はい。
まあ、ヤーンが、よくぞ最後の修行を果たした。わしが残せるものはこれで全てじゃ。超天道士の名はお主が受け継ぐがいい。
うん、
その技と心、そして教えとともに新たな超天道士の誕生と新たな伝説の始まりをわしはあの世から見守るとしよう。か。じいさん、死ぬことが分かってたんだな。っていう、ヤンがね、
うん。
で、ガウラドが、お見事です、ヤン様。これであなたは、名実ともに、超天道士の名を、その身に受け継いだのです。お前、もしかして、俺をはめたのか？ドアラジコが死ぬって話も嘘だったんじゃねえだろうな。人聞きが悪いですよ。武道家たる者、死の危険はいつ、いかなる時もそばにあるのです。やっちまったものは仕方ないな。超天道士の名、もらうだけもらっとくよ。で、ラジコに。
はい。
ドアラジコに、超天道士の名を継いでもらおうって作戦は失敗だ。俺のわがままであんたを付き合わせちまって悪かったな。お詫びと言っちゃあれだが、さっきの技、あんたにも教えてやるよ。一括って言うんだ。で、まあ、これ一括覚えるんですけど。
はい。
クエナンバー70の聖か死かをクリア。
うん。
で、ヤンが、なあ、今度俺と勝負してくれよ。きっといい戦いができると思うぜ、って言って出ていくんですね。
はい。
ガウラドが、どれだけこの時を待ったのか。
お？
って言って出ていくんですね。
はいはい。
ラジコに聞こえるように言っていかんのもね。
また、
うん。まあ、まあ結果さっき の, あの死の書をやらんと死ぬっていうのは結局嘘をつかないはずのガウラドの嘘やったんですね。
ああ、そこそこ。
うん。なんかこの辺ごちゃっとなってるけど、
うん。
まあ、結局、なんやろ、ヤンは途中から始めたこの修行を、最後だけクリアして超天道士になっちゃったんですよね。なんかいいのかっていう感じですけどね、そういうの。うん、で、最後ヤンにまた話しかけて、
はい、
よう、勝負しに来てくれたんだな。俺も真面目に修行したからさ、腕試しに早速勝負しようぜ、
うん、
と言いたいところなんだが、その前に一つ頼みを聞いてくれないか。ガウラドのやつに用事があるから来いって言われたんだが、ちょっと様子が変でさ、
うん、
妙に気になったんだよ。なんていうかこう、俺を見る目がすっげえ怖くてさ、
うん、
俺一人じゃ余計なこと言ってまた怒らせるかもしれない。一緒に来てくれるか、うん、場所はランガオ山地のロンダの氷結の奥、ガラガの穴だ。エクエナンバー71のヤーン、涙の鉄拳。これが最終話ですね。
なんかアニメの題名みたいですね。
みたいですね。うん。で、現地まで行って。
うん。遠いんじゃないですか、
まあ、ロンダの氷結やから別に、ランガーオまで飛べば、そこまで遠くないです。
うん。
あの、ロンダの氷結の中入ってからがまあまあ遠いんですよ。
はいはい。
うん。で、ガウラドがいて、
うん。
ドアラジコ殿も来たのですか。いいでしょう。歓迎しますよ。
うん。
で、何の用だ。お別れです。ヤーン様。
お。
は？何言ってるんだ？超天道士の名を持つ者と、やっと戦える日が来ました。私があなたを殺します。おいおい、お前の冗談は相変わらずつまんねえな。超天道士を名乗る者を殺し、その名に宿りし力を得る。それがこの私の使命って言って、
うん、
ネクロバルサの姿に変わるんですよね。
はいはい。
あの、ムチ持った、
うん、
パン、おむつの人ですね。
うん。
超天道士を倒すため、魔界より訪れた使者、武闘魔、武闘家の魔物ですね。
うん。
ガウラド。武闘官ガウラド。じゃ武闘魔ガウラド。
魔界から来たんですか？
そう。それが、私の本当の姿だ。だが、何ということか。私が目的を果たさんとしたとき、超天道士は病に侵され、死を目前としていたのだ、
うん。
そんな超天道士を倒しても力を得ることなどできぬ、
うん。
私が倒すのは完全なる超天道士でなくては。だから貴様を待ったのだ。超天道士の名を継ぐ者が現れるその日を、貴様を倒せば私の使命は果たされるのだ。ヤーンが、くだらねえ、そんなことのためにこれまで俺の世話をしてきたってのか、
うん、
さあ私と戦え、そしてその力をよこせ。嫌だね。超天道士の名を継ぐ者が逃げるのか。ちげえつの、お前なんかじゃ相手にならねえって言ってるんだよ。そうだな、こいつに勝てたらお前の相手をしてやってもいいぜ。
お
う、ドアラジコを倒せば貴様がこの私と戦うというのだな。ドアラジコ消えるがいいって言って。
素直やな。
今度のバージョン5から行く、
はい、
あの魔界から来たっていうことね。
ですよね、魔界出ますもんね、うん。
意外と魔界の話はちょこちょこあるんですよ、バージョン1からね。
うん、
うん。で、結果このガウラドを倒しまして、
はい。
なら、まさか、超天道士の名を持たぬ者にこの私が敗れる、だと？名前に力が宿るわけじゃない。お前がしていることは何の意味もねえよ。超天道士の名なんかついてなくても、ドアラジコはこんだけ強いんだぜ。だが、私は超天道士を倒さねば、使命を果たさねば、魔界へ帰ることはできぬ。私と戦えやーん。わかった。俺が相手してやる。って言って、一撃でとどめを刺しました。
それ弱ってるから、もともとヤーンは強かったんですか？
僕もね、ずっと忘れてたというか、ヤーンはヘッポコやと思ってたんですけど、
うん、
これやり直したらヤーン強かったんですね、実は。
あ、そうなんですね。
うん。
うん、
で、ふふ、なんという強さ。さすが超天道士。の、俺とお前はさ、ずいぶん長く一緒に暮らしてたよな。わがままもたくさん言ったっけな。じいさんが死んだ後も、お前が俺の世話を焼いてくれたのは、そんなくだらない使命のためだったんじゃなかったんだろ。なのになぜ、いつまでもそんな使命にこだわってさ、こんなことをしたんだよ。貴様にはわかるまい。魔界に生きる者に課せられた使命の重さを。だが、 なぜ私はその使命を果たさねばならなかったのか、今となってはもう覚えておらぬ。いつからか私は理由もなく、ただ与えられた使命を果たすためだけに生きてきたように思える。使命のことはもう忘れちまえ。そしてゆっくり眠ればいいさ。せめて最後はあなたの知る姿で出て、大和になって、
はい、
私は使命を果たすことにとらわれ、安息の日など一日たりとも訪れることなどなかった。ただなぜかあなたと共に暮らした日々はとても楽しかった、やん様。って言って、消滅するんですよ。
最後はやっぱいい話持っていくんじゃないですか。
ですね。で、ここに、消滅した後手紙が残りまして。
はい。
で、やんが、中にこれが入ってたよ。武闘家の証って言われるやつだ。超天道士が死ぬ間際に俺に渡すと言って奴に預けたものらしいぜ。この手紙にそう書いてあったよ。大事に持ってやがったんだな。あいつの使命とは関係ないものだろうに。なあ、ドアラジコ。突然だけど俺と勝負してくれよ。確かめたいことがあるんだ。本格的にコロシアムでやろうぜ。グララってオーガの女に話をつけてあるんだ。で、コロシアムの前まで行って、
はい。
オガコのグララに話しかけると、うん、ヤーン君とは1対1で戦うことになりますが、いいですかって言って。
うん、
で、入ってすると、まあ、こっちも武闘家じゃないとあかんのでね。
うん、
まあ一応、回復っちゃ回復はありますけど、瞑想があるんで、
うん、
まあ言うても、まあ前衛同士の戦いですわ。向こうも武闘家なんでね。
うん、
で、ヤーンが、ここなら邪魔も入らないだろ。あんたと拳を交えれば、俺が確かめたいことの答えが出るんだ。もう言葉はいらないよな。あとは拳で語り合おうぜ。
うん。
まあ、こっち爪つけてますけどね。で、1対1になって、うん、まあまあ、もうレベル50超えてるし、パッシブ部分を全部持ってるんで、
うん、
まあ難なく倒しまして。
うん、
ここでね、難なく倒せるからヤン弱いイメージになってるんかもしれんけど、
あ、
うん、その前のお話では結構、うん、こいつの聖剣好きは、
うん、
うん、強烈やったんで、うん、で、ヤンが、はは、強いな。超天道士の名を継いだ俺が負けちまったよ。だがずっと確かめたかったことがやっとわかった。俺がじいさんに弟子入りしたのは、超天道士って名が欲しかったからじゃない。その強さに憧れたからだ。その名を継がなくても、超天道士を超える強さを身につけられると俺は信じていた。だから、ずっと名を継ぐことを避けていたのさ。本気のじいさんと戦って勝つ日が来るまで、と思ってな。で、ここで上向くんですよね。
はいはい。
なんかこう、目線が上に上がって、
うん、
その青空が広がってるんですね。
うん、
あれコロシアムって天井なかったんやと思って。ここで初めて気づきましたね。
ああ、ここですよね。あそこのコロシアムですよね。
普通のコロシアムの、
うん、
あれでしょ、舞踏場ですよ。
あ、そうか、オルセコじゃなくて、
じゃなくて。
あ、そうか、オルセコは上空いてたような記憶だった。
オルセコは空いてるの分かりますよ。
うん。
でも、あっこのコロシアムって俺も、屋根あると思ってたから。
うん。
うん。あ、屋根なかったんやと思ってびっくりしました。
改変した
ん
じゃないですか。
いやー、はい、だって この頃に改変する必要ないじゃないですか。
あ、そこは空を見た方がなんかこう、しみじみするじゃないですか。
だってまだコロシアム自体始まってない時期ですもんね。
ああ。
うん。だからあっこからルーラーして飛べるってことなんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。で、なのに、じいさんは死んじまった。本当はさ、超天道士の名を継いだあんたと戦って、勝つつもりだったんだ。それが逆になっちまったってわけさ。だが、超天道士の名を継いだこの俺をあんたが超えてみせてくれた。超えるって言われてもね、何もヤーンの下になってると思ったことはないですけどね。ずっとヤーンは下やと思ってましたけど、うん、名前が強さをもたらすわけじゃない。強さってのは人に宿ることがやっと確かめられたよ。よしと、おかげでいろいろと吹っ切れたぜ。 超天道士の名は今や俺の体の一部だ。この名とともに俺は生きていくよ。あんたとの勝負は本当に楽しかったぜ。これはあんたに受け取ってほしい武闘家の証だ。これクエナンバー71の、
はい、
ヤーン涙の鉄拳これをクリア、
うん、
でその証はいつか俺が証にふさわしい男になる日まであんたに預けておくよって言って証受け取って、
はい、
でエンディングになって、
うん、
こうヤーンが心入れ替えたのが修行してたりね、
うん、
あと子供に教えたりしてるんですね。
ほうほうほう、
うん、ヤーンも頑張る気になったんやと、はいうん、でそれを見終わった瞬間、預けられた証を捨てました
ドアラジコちゃんがですね、
はい、ふさわしい男になるまで預けておくよって言われたけど、
はい、
邪魔ですんで、うん、その場で捨てました。
まあ おまとめのところに入ってますよね。
そうそう、こっちはいらないんでね目の前でポイって捨てました
、で終わったりですね、
はい、まあまあ良かったですね。僕はあんまり、
僕も全く記憶ないんですよ。なかったですね。
いや、僕は覚えてましたよ。
お
うん、ガウラドがモンスターっていうのも覚えてたし、最後1対1で戦うっていうのも覚えてたんですけど、
うん、
いい話っていうイメージが全然なくて、
うん、
まあやり直してみたら、
うん、
ガウラドが、うん、いいやつ、
そう、なんか、復讐のために、出回ったんですけども、ヤンをちょっと揃えとったわけですよね。
復讐じゃないですよね。使命があるっていう。
使命は結局わからないんですね、
わからないですね。うん、魔界の掟的なものがあるんでしょう。
それで、まあ、ヤンの面倒を見つつ、結構情報も入っていったわけな、
そういうことでしょうね。
うん。
まあまあ、思ったよりいい話で、よかったですね。
うん、3話までちょっと微妙だったんですけど、一気に来ましたね。
うん。で、次ね、チリンチリンではね、
うん、
この、名声が上がったことで、
うん、
トートから手紙が来まして、
うん、
もう道具拡張できるから、来てくれって言われて、
うん、
ああ、まあちょうどよかったと思って、
うん、
で行ってみたら、
うん、
遠方から、注文もちょくちょく来るようになりましたって言って、
うん、
まあ順調に働いとるわけですよ、
うん、
先日僕のところに奇妙な手紙が届いたんですよ、
うん、
ちょっと読んでくれますか。こう書かれてる文字は下手くそでところどころ読み取れないって言って、
うん、
素材集めの目にカバンが必要なのすんが普通のカバンだと生地が弱くハサミつかとすぐ破れしまいます。刃物強い丈夫なカバンをお願いします。ガートランと城下町酒場の地下日歩っていうね、
はい、
まあところどころ読めない、
うん、
まあ大体の文章はわかるんですけど、
うん、
まあ、なぜ読めないのかっていうのはすぐわかりますわ、
うん、
でとうとうはハサミを使ったらそりゃカバンが破れるのも当たり前なんですが、どうしてそんなことをするんでしょう、うん、代わりに調べてもらえないでしょうか。クエナンバー329の、
はい、
カバン職人の道。でこの手紙を見ても思い出さないですか。
ですね、うっすらと
大体、まあ、言ったらわかると思いますけど、
うん、
ガートラントの酒場の、ガニッポ、
うん、
おおあんたカバン工房の使い手の人ガニ待っていたガニよ、
うん、
まあ、軍隊ガニですね、
うん、
すまんガニ、説明が足りなかったガニ、ハサミというのはこの手のことガニ、ご主人様と素材集めに行くために新しいカバンを買ってもらったガニがこのハサミで掴んだら切れてしまってダメにしてしまったガニよ、
うん、
それで魔物に強い新しいカバンを探していたガニで、トートンとこ行って、
はい、
なら、え、軍隊ガニ、なるほど、喜んで作らせてもらいます。あ、でもどうやって作ればいいんだろう、もしかしたらあの生地なら うん、きっと要望を満たすカバンを作ることができるはず。アダマスレザーしか考えられません。チョッピなどにいるサウスロードを倒せば手に入るはず。
うん。
で、ゲットしてきて、
はい。
トートに渡して、
うん。
早速カバンの作成に入ろうと思います。チョキチョキ、トントン。よし、いい出来に仕上がりました。生地を変えただけでなく、ガニポさんの体型を考えて、ベルトを長めにして手を通しやすくしました。それから耐水性もつけてみましたよ。え、作るのが早いって？あはは、前は慣れていなくて待たしてしまいましたもんね。
うん、
さて、届けていただけますか？で、ガニポのとこ行って、
はい、
行ったり来たりめんどくさい、ね。
お疲れですね。
うおー、嬉しいガニ、早速身につけてみるガニ。で、ガニッポはハサミで引っかいたり挟んでみたりしてが傷一つついていない。
うん、
うおー、なんというカバンガニ、感動したガニ。後でお礼の手紙と代金を送らせてもらうガニ。そうガニ、グレンのモンスター酒場に桃代という友人がいるガニ。ついでによって話を聞いてほしいがに、その子もカバンを欲しがっていたがによ、
うん、
今ガートランドにいますけど、
うん、
グレンは全然ついでじゃないですからね。
あ、なんか行ったり来たりしますね、なんか、うん、
これで終わりかと思ったら、ああまだあった、そうやそうやと思って、でグレンまで行って、はい、エレメンピンクみたいなやつがおって、うん、これが桃色なんですけど、そうよ。私もおしゃれなカバンが欲しいの。でも見てよ、この体。この私が手にしたものは、全部黒い消し墨に変わってしまうのよ。
なる。
それでも、私はカバンが欲しい。難しい注文だとは分かっているわ。でも、いつまでも待っている。頼んだわよ。で、それをトートに言うと、
はい、
なるほど。今度はフレイムさんのカバンですか。火や熱に強い生地は、煉獄長が持つ煉獄の羽毛から作ることができると思うんです、うん、で取ってこいってことなんで、うん、ゲットしてきて、でトートに渡す、
はい、
なんかカバンを作ってくれまして、
うん、
でそれを桃代に届けて、
うん、
こう桃代はカバンをそっと手に取ると何も言わずしばらく見つめていた。持ち手を変えたりベルトを肩にかけたり、いくらいじってもカバンに火がつくことはなかった。よよよよ、燃えない、消し炭にならない、素晴らしいカバンだわ。あなたもありがとう。本当はハグしたい気持ちだけど、やめておいた方がいいわよね。で、トートに報告、
うん、
お疲れ様でした。そうだ、今あなたが使われているカバンをちょっと貸してもらいますね。で、トートは糸をほどき分解を始めた。父さんのカバンはすべての旅人が誰でも同じように使うことを考えて作られたものなんです。でも、ドアラジコさんにとってはあまり使わない無駄な部分があるようです。そこを省いてよく使う部分を広げますね。できた。無駄になっていた部分をなくし、ドアラジコさんの体格に合わせていろいろ調整してみました。で、使うものが60種類持てるようになった。うん。
一気に増えましたね。20増えました。
ですね。さっき、それまで40やったからね。かなりきつかったんですけど。クエナンバー329のカバン職人の道をクリア。
はい。
今まで僕は父さんと同じようなカバンを作ることに必死になっていました。でも今回の依頼で初めてお客さんごとの特徴や要望に合わせたカバンを作ることに挑んでみました。
うん、
それで思ったんです。その人のことを考えて、その人のためのカバンを作る。僕の道はそこにあるのかもしれないって。本当にありがとうございました。っていう。
もうこれもなんか最後いい言葉で締めましたね。
ですね。
なんか商売人にはちょっとグッとくるような話なんです。
まあ、いわゆるオーダーメイドなんですけど、うん、数は売れないですよね。
まあ、
オーダーメイドはね。うん、一個一個手間がかかるし、うん、商売人としてどっちがいいのかっていうところなんですけど、まあ、彼の持ち味はこっちだったんでしょ
う。うん。
うん。だから自分に合わせた仕事を選んでいくっていうのは大事ですよね。
ね。
まあ、ここで親父が生きてたらね、そんなやり方かっていう。わしの若い頃はな、とか言う。これで、まず喧嘩になるんですけどね。これでようやく全部終わって、
はい、
こっから本題です。ジュレットの配信クエ。
はいはい。
ジュレット民家の、レディーの、女の人のシャーレに話しかけると、
うん、
このところ用意した食べ物がちょこちょこなくなっちゃうのよ。誰かが盗んでいるとしか思えないの。あなた、お暇でしょ？犯人探しを手伝ってもらえないかしら。クエナンバー110の、
はい。
猫ババはダメなのにゃ。で、これが、ジュレットの配信クエのタイトルが、
うん、
許してほしいのにゃ、ですね。
うんうん、
僕、これ全然覚えてなかった。
はい。
どうなんねやろうと思って。うん。最後に、ああなるやろうなっていうのはうっすらあったんですけど、
うん。
うん、そこに行くまでどうなってんのか全然覚えてなくて、
うん。
うん。まあ、ちょっと楽しみでやったんですけど、
はいはい。
で、その、シャーレがね、あら引き受けてくれるとは思わなかったわ。それじゃあ、わざと食べ物を置いて留守にするから、家の中に隠れて見張ってくれる？
うん。
で、そこの息子と母ちゃんが出ていくんですね。
はい。
で、しばらく時が流れたって言って。
うん。
で、くんくん、いい匂いがするでやんすって言って。
うん。
こう、しましまキャットが入ってくるんですね。
うん。
まあ、しましまキャットの見た目だけで名前はわからないですけど。
はい。
みゃっはー、これはうまそうでやんす。しめしめ、誰もいねえでやんすね。こいつはいただいていくでやんす。で、こう、猫の魔物を使いまいますかって出て。
うん。
で、入ってすると、こうラジコがこう物陰から、ゆっくり出ていくんですね。
はい。
あの、捕まえる気はあんねやったら、ささっと出ろやと思うんですけど、のっそりのっそり出てきたから、
うん。
みゃぎゃ見つかったでやんすー言
う
て。
うん。
で、そこにシャーレたちが入ってきて。
はい。
何か騒がしいみたいだけど、もしかして犯人が、ひー、猫の魔物って言って。うん。な、ご賞でやんす。見逃してくれでやんすー。ダメに決まってるでしょ。お仕置きしてあげるわって。
うん。
みゃぎゃー言うて、こう、まあ、お仕置きをかわしてね。
はい、
出て行こうとするんですけど、捕まるわけにはいかねえんでやんすって。あっしにゃラーディス王党の小屋で腹をすかして待っている旦那がいるんでやんすって説明して出ていくんです、うん。で、シャーレが、こう、ラジコに、あなたがさっさと捕まえてくれないから逃げられちゃったじゃない。こうなったら、ラーディスの小屋まで行ってもらうしかないわねって。いますね、こういうおばちゃんね、
うん。
あの、何でも人のせいにする人ね。場所分かったんやから、もうお前行けやって話ですよ。もしくはね、この人が無理なんやったらね、村長に頼んでみるとかね。
うん。うん、
なんでラジコのせいやねんって思いますけど。
まあまあ、物語ですから。うん、
で、ラーディスの、浜辺の小屋に入ると、
はい。
さっきの、しましまの猫がね。
うん、はいはい。
旦那、食べ物持ってきたでやんす。これを食べて少しでも元気を取り戻してほしいでやんすよ、
うん。
で、そこでラジコに気づいて。みやぎゃ、ここまで追ってくるとは思わなかったでやんす。足を捕まえようってんならやめといた方がいいでやんすよ。こちらは、猫魔族界最強の剣豪と名高い、キャットリベリオ様でやんす、
うん。
そして何を隠そう足はその一の子分。ミヤルジ様のでやんす。
あ、ミヤルちゃんセットに出てくるやつですよね。
そうそうそう。今日ボスでいつもあるやつね。
うん、うん。
早く出ていかねえと、痛い目を見ちまうでやんすよ。な、リベリオが、
うん、
待てにゃ。こう座り込んでハーハーしてるんですね。
うん。
こやつは、俺が倒したやつだにゃ。な、ミヤルジが、それじゃあ、マンマー様の息子を助けたっていう、そりゃここでリベンジしとくでやんすか。リベンジとかめんどくさいにゃ。もうどうでもいいのにゃ。なミャルジがラジコに土下座して、
うん、
申し訳ありませんでやんした。盗みを働いたことはこの通り謝るでやんす。実は リベリオの旦那はやる気ってものをなくしちまってご覧のありさまなんでやんす。足が面倒を見ねえといかんのでやんす。お仕置きなら何でも受けるでやんす。で、ミャルジにお仕置きをしますかって出て、
うん、
で、はいってすると、
うん、
ありがとうみゃもう盗みはしねえと誓うでやんすよ。さあお仕置きをどうぞって言って、
うん、
逆立ちして、
うん、
え、そのポーズが何？お仕置きを受けるポーズって思うんですけど、まあ、一応逆立ちして腹をこっちに向けてるんですよね。
はいはいはい、
うん、で、ここでバシッっていう音だけ鳴って、
うん、
みゃぎゃー聞いたでやんす。これで許してもらえたでやんすよね。リベリオが、
うん、
腹が減ったにゃ、食い物を用意してくれにゃ。すみません、たった今盗みはしないと誓ったんで、食い物は獲物を取るしかねえでやんすよ。旦那も行きましょうでやんす。少しは体を動かさねえと豚猫になっちまうでやんすよ、うん、むう、そうかって言って、リベリオ立ち上がって。
うん。
で、ミャルジは、それみゃ、町の人にもう盗みはしねえと伝えてほしいでやんす。
うん。
で、まあ、シャーレに報告して。
はい。
110の猫ババはダメなのにゃ。
うん。
をクリア。
静かなスタートですね。
あ、まあそうですね。ここまではなんじゃ、おもんなって思ってましたけど。
ちょっと鬱になってますね、あいつが。
まあそうですね。
うん。
で、次回予告がまた木金なんですよね。ポンポン、
はい、
ポンポンってやつね。まあ意外と数あったんやなと思って。
うん。
うん、で、次の受注がまた、小屋に行かなかったんで、
はい。
小屋に入ると、ミャルジが、うん、旦那がずっとブツブツ独り言を言ってて、君が悪いんでやんすよ。ちょっと見てやってほしいんでやんす。
うん。
う、いやにゃ。さっきから何を言ってるんでやんすか。もう嫌なんにゃ。こんな暮らしはもう嫌なんにゃー言って立ち上がるんですね。
はい。
うまいものも何にも食えにゃい。楽しいことなんか何一つにゃい。帰るにゃ。マンマー様のところへ帰るにゃ。な、ミヤルジが。
うん。
旦那が帰りたいって言うなら足は構わねえんでやんすが、マンマー様や息子のジュニア様にあんだけのことをしといて果たして許してもらえるのやら、はい、まあマンマーの息子をね海に流して捨てましたからね、
う
ん、
そうですね、
うん、問題はそこにゃ、あんな短歌を聞いて出てきたからにゃ、ただフラフラと帰っても許してくれないだろうにゃ。だがいい考えがあるにゃ。で、ミャルジーとリベリオがゴニョゴニョ話してて、さすがだにゃ、リベリオがラジコに、かつて敵として戦ったが昔のことはきれいさっぱり水に流して力を貸してほしいのにゃ。巨猫の巣に行って俺のことを改心したとかなんとか言ってマンマー様に取りなしてくれないかにゃ、うん、で入ってすると、
うん、
貴様いいやつにゃ。昨日の敵は今日の友ってやつだね。心の友と呼ばしてもらうにゃ。早速出発するのにゃ。ナミアルジが、ちょっと待つでやんす。何かマンマ様の喜ぶものを手土産にしたらどうでやんすかね。おお、それはいいところに気がついたのや。やっぱし手土産の定番は食い物かにゃ。マンマ様の好物は猫マンマの実や。タコメットを倒せば落とすにゃ。リクエナンバー111の猫にご飯なのにゃ。
はい、
まあ何、猫を使ったことわざとかを使ってるね。
猫に小判
から来てる、ね、猫にご飯はね、
うん、ああなるほど、
うん、第1話は猫ババはダメなのにゃ。だからまあ猫ババって言ってるだけで、まあことわざではないですけど、
うんうん、
まあ、この後そんなんが続きますんで、
あ、なるほど、
はい、まあ猫マンマの実をゲットして去年この巣に行くと、
うん、
マンマに話しかけたところで、
ね、
リベリオが来て、
うん、
私はあれから大いに反省し、ゴロを入れ替えましたのにゃ。またおそばに置いていただきたいのですにゃ。マンマが、
うん、
わらわには何も変わっていないように見えるが、そんなことはありませんにゃ。 ドワラジコ、猫まんまの実を取ってきたかにゃ。これはつまらないものですが、つまらにゃいじゃないんですね。一貫してないですね、これね。で、まんまが、そんなもので、わらわの機嫌を取れると思うてか、舐められたものよな。いえ、決してそのようなつもりでは、猫まんまの実はお気に召さなかったようで、やはりそなたは何も通ってはおらん。あ、そこでキャットバットが入ってきて、
うん、
まんま様にご忠心、こっち通って何か報告してるんですね、
うん、
そうか、奴らが猫島を、な、わかった、陽気に計らえ。アリベリオが、何かあったんですかにゃ。ここを出て行ったそなたに関係ない。わらわは忙しいのだ。そなたのくだらぬざれごとに付き合っている暇などないわ。そう、そこをなんとか、そうにゃ、こうしましょうにゃ。このドアラジコがジュニア様の面倒を見させてもらいますにゃ。そうすりゃ忙しさも少しは。やれやれ、もうそなたの話など聞く耳は持たぬ。そこにいられては目障りだ。どこへなりと消えるがよい。そんにゃー言って。で、クエナンバー111の、
はい、
猫にご飯なのにゃをクリア。
はい、
まあ、一応クリア扱いなんですね、うん。で、リベリオが出ていて、
うん、
で、マンマーが、あやつも根っからの悪党というわけではないのだがな。分かってはおらんのだ、リベリオは。って言って。で、次、3話受けに、浜辺の小屋に行って、
うん、
リベリオが、もう、いい考えがひらめいたにゃ。マンマー様の心を動かすには、もっといい素材があることに気がついたにゃ。あの娘を使うのにゃ。ミアルジが、
うん、
みゃは、そいつはいい考えでやんす。で、その娘って誰でやんすか。ウェディの娘にゃ。名は確か、ソーミャンなのにゃ。俺が海に流したジュニアを助けた娘にゃ。あの娘に取り直してもらえば許してもらえるはずにゃ。みゃぎゃ、待つでやんす。旦那が町へ行ったら大騒ぎどころじゃ済まないでやんすよ。な、じゃ、どうすればいいのかにゃって言って二人ともこっち向くんですね。で、ここでクエナンバー112の猫かぶりでゴーニャ。を、
ん、それで猫かぶりってことですね。
そうそうそう。
あはは、うん、
で、ソーミャンとこに行きまして、
うん、
ジュニアちゃん元気かな、早く大きくなって会いに行きたいな。で、ラジコに気づいて、
うん、
あ、私に何か用があるんだよね。キャットリベリオ、それってジュニアちゃんを海に捨てたあの魔物だよね。そう。マンマさんのところに帰るために私に取り直してほしいってことなの。ドアラジコさんのお願いならお手伝いするよ。で、小屋まで行って。
物分かりいい子ですね。
うん。で、リベリオが、おう、来てくれたんかにゃ。俺を覚えているかにゃ。忘れるわけない。ジュニアちゃんにひどいことしたもん。それについては反省してるのにゃ。俺が間違っていたのにゃ。力を貸してほしいのにゃ。本当にもう悪いことしない？もちろんにゃとも。だからマンマー様に許してやれと言ってほしいのにゃ。やだにゃ。そこをなんとか、何でもしますにゃ。で、ミアルジが、
うん、
足小耳に挟んだことがありやんしてね、
うん、
お嬢さんはご両親が行方知れずで一人で暮らしてなさるとか。で、リベリオが、おう、なんとかわいそうにゃ。じゃあこうしようにゃ。俺が両親の行方を探してやるにゃ。見つけたらそっちの力を貸してもらうにゃ。ソーミャが、
うん、
そんなの必要ない。だから余計なことしないで。いや、それは変だにゃ。家族みんなで一緒に暮らした方がいいに決まってるにゃ。黙って待っていればいいのにゃ。俺の手にかかればすぐに見つかるのにゃ。 じゃあ勝手に探せばいいよ。
うん、
そうにゃども、勝手に探してみせるよにゃ。これで決まり、決まりなのにゃ。にゃるじ、お前はその辺の洞窟とか見てこいにゃ。とわらじこ、町や城の担当は貴様なのにゃ。俺は腹減ったので食い物を探しに行ってくるにゃ。って言って出ていくのね。で、ソーミャが、見つかるわけないよね。私だって自分の親のこと知らないんだよ。私が知っているのは、ベリナードに引っ越していったソネーゼおばさんが赤ん坊の私を拾ってくれたってことだけ。うん、私、帰るねって言って。
はい。
で、ベリナード行って、
うん、
ソネーゼに話しかけると、
うん、
私がソーニャを育てていたのは事実さ。でもね、拾ったというのは嘘なんだよ。本当は見ず知らずの夫婦に頼まれてソーニャを預かることになったのさ、
うん、
預かる気なんかなかったのに、その夫婦の思い詰めた様子を見てどうしても断れなくてさ、
うん、
その後二人は大地の箱舟に乗ってどこかへ行っちまったから、名前も知らないし顔も覚えてないけどね。そうだ、あんたに渡しておこうかね。その夫婦の手紙があるのさ。
うん。
ソーミャもそろそろ、両親のことを知ってもいい年頃だからね。辛いことが書いてあるかもしれない。でも、そういうことを知って、あの子は大人になっていかなきゃ。っていうね。
ほほほ。
っていうことは、このおばさんね、うん、
ええ、
ソーミャを預かったわけでしょ、両親からね。
うんうん。
なのに、ソーミャを置いて、
うん、
ベリナードに引っ越してきてるってどういうことですか。
まだ幼いんですよね。
連れてきてあげたらいいやん。
うん、
なんで置いてきたの。すっげえひどくないですか、このソネーゼおばさん。
そうですね。向こうですごい寂しい思いしてますもんね。
うん。うん、しかも手紙こっち持ってきてるんですよ。せめてね、なんか、向こうの村長に預けるなりね。
そうですね。だって、どう話しかいかんかったらそのままですからね。
そのままですからね。
うん。
このおばさん一番悪いですね。うん、で、まあ、手紙もらったんで、ソーミャンとこ行って。
はい。
なら、だいたいね、黄色マークが出てるんですけど、うん、ソーミャンにマークが出てなかったんですよ。
はいはい。
で、両親のことを調べてくれているの？でも私が頼んだわけじゃないから、リベリオに伝えてほしいの。ああ、こっちじゃなかったなと思って。
うん。
ええやん、もう、さっき手紙読んでくれよと思ったんですけど。
うまいですね。
で、まあ、浜辺の小屋に入って、
うん、
なリベリオが、でかしたにゃ、心の友よ。すぐにソーミャを連れてくるのにゃ。この手紙を見せればイチコロなのにゃ。今行ってきた。今行ってきたから、それもええやん、もう、と思ったら、ミヤルシが、お疲れでやんしょ？足が行ってくるでやんす。
お
ぉ、いいやつやな、思って。出ていくんですね。
うん、
で、リベリオが、戻ってくるの我慢できずに、
うん、
先に手紙を読んじゃうんですね。
うん。
にゃににゃに、愛する娘ソーミャへ、私と君の母であるアリーネは、恩ある人物のためにレンダーシアへと旅立たねばならなくなった。うん、おそらく危険な旅になる。君を連れて行くことはできないが、用が済んだらすぐに君の元へ帰るつもりだ。だが、もし、君が君自身の力で、この手紙が読めるほど成長したとき、私たちが帰っていなかったとしたら、その時は、私たちはこの世にいないと思ってほしい。これは遺書なんじゃないかにゃ？二人はもう死んでいるってことにゃ？そんなのをソーミャに教えられないのにゃ？うおーん、うおーん。俺の親も早く死んだのにゃよ。俺が突然変異の巨猫族として生まれたために苦労をかけたせいで、そうにゃ。俺は忘れてたのにゃ。親子の相手やつをにゃ。マンマ様の息子を殺そうとしてたなんて、俺はなんと極悪な猫だったのにゃ。そこにミャルジが帰ってきて、
うん、
ミャヘ、何を叫んでいるんでやんす。お嬢さん、どうぞでやんす。なら、リベリオは、うん、ソーミャちゃん、悪いんだけどにゃ、両親の手がかりが見つかったっていうのは勘違いだったのにゃよ。 な、ソーミャが。何か隠してる。にゃ、にゃにも隠してないのにゃって言って、ガクガクブルブル震えてる。で、嘘。嘘じゃないのにゃ。ほんなら、ソーミャがね、リベリオにね、体当たりして、で、すぐ離れるんですね。
うん。
な、ソーミャが、これ、私に宛てた手紙って言って、そのぶつかった間に手紙を盗んでたわけですね。しまったにゃ、読んじゃダメなのにゃ。お父さんとお母さんは、違うのにゃ。それはあれなのにゃ。あまりにも手がかりが見つからなくて苦し紛れに俺が書いた手紙なのにゃ。もういいよ、そんな嘘つかなくても。にゃ、すまんのにゃ。帰ってこれないのには理由があるのにゃ。きっとまだ、どこかで生きてるのにゃ。気を落としたらダメなのにゃ。ありがとう。私平気だから。一人でもちゃんと生きていくって決めたから大丈夫だよ。ごめんなさい。私今日は帰る。この手紙もらってもいいよね。もちろんにゃとも。のね、ソーミャが帰って。あの娘、強いんだにゃ。一人で生きていくって大変にゃのに。思えば俺はいつも誰かに頼って生きてきた気がするにゃ。そうにゃよ。俺自身がやる気を見せて頑張らないと。ガーちゃん、頑張らないと。勝手に変化してしまう。頑張らないと、マンマー様にはきっと認めてもらえないのにゃ。で、クエナンバー112の猫かぶりでゴーなのにゃをクリア。
うん、はい。
つまりね、
うん、
ソーミャをベリナードに置いていったのは、
うん、
両親が帰ってくるかもしれないっていうことで、
うん、
置いていたのかなと。
あ、電車ありますしね。
うん。帰ってきた時に、うん、連れて行ってしまったら、ほんまに会えなくなるんで。
あ、それで、おばはんの、都合で引っ越したわけですからね。
うん。まあ、でも、そう、うん、ね、幼い子預かってんねんから、引っ越しちょっと考えろよと思うけど。
うん、
うん。それにしても、まあ、もうちょっとなんかやりようあったやろうと思うんですけど。うん。
まあ、でも、親戚の子でもないですし、縁もゆかりもない子ですよね、
そうそう。だから、それに預ける両親も両親ですよ。ねえ、うん、もうちょっと親しい人おらんのかいって話ですよね。
そうか。
うん。で、もう一つ気になるのが、
うん、
リベリオが、突然変異の巨猫族として生まれたと。
うん。
ほな、親は、家系は違うんですよね。
ああ。
うん。
異端児として親に苦労をかけたようなんですね。
ですね。だから、キャットマンマーとジュニアは、もしかしたら遺伝の巨猫族かもしれんけど、
うん、
それ以外は突然変異で生まれるってことなんですね。
うん。
なるほど。で、今度また小屋に入り直すと、
はい。
またソーミャがいまして、
うん。
で、ミャルジが、お嬢さんがわざわざ来てくれたんでやんすよ。リベリオが、
うん。
マンマー様に取りなしてくれるそうなのや。ソーミャが、
うん。
両親のこと調べてくれたもん。ちゃんと約束は守らなきゃ。一つ問題があってにゃ、
うん、
俺がソーミャを連れて行くと誰かに見られた時に誤解されそうなのにゃ。普通は人さらいで見えるでやんしょね。あるいは食べ。そこでリベリオがギロって睨みつけて、その目力に SE がついてて SE がバシってなって、ニャルジがそれにビクってするんですね。
うん。
あ、目力あんねやと思って。目力で攻撃できんねやと思って、ね、
うん。
で、リベリオが、こうラジコが連れてきてくれないけんやって言って。
うん、
で、113の、借りてきた猫なのにゃ。
おぉ、
うん。全部猫に繋がって
る、ね。はいはいはい。
うん、で、巨猫の巣まで行って、
うん、
で、マンマーが、またリベリオのことで来たのだろ？すまんのが今、リベリオに構っている暇はないのだ。わらわは、この子を守らねばならぬ、
うん。
で、そこにソーミャが来て、おう、ソーミャではないか。元気そうで何よりだ。ジュニアは、健やかに座っておる。すべてそなたのおかげであるぞ。で、そこにリベリオも来て、
うん、
マンマ様、先日は大変失礼しましたにゃ。私、気づいたのですにゃ。これからは人に頼らず、 自分の力で頑張りますにゃ。ですからどうかお許しを。そなたの言うことなど聞く耳は持たぬと言ったはずだが、宗明がね、
うん、
私からもお願いします。リベリオは本当は悪い猫じゃないんです。許してあげてください。マンマーが、
ええ、
リベリオよ、人には頼らんと言ったよな。ではそれを確かめさせてもらうぞ。わらわの頼みをそなたが聞くのだ。この猫島を乗っ取ろうと企む者たちがいる。その首謀者を退治してまいれ。人に頼らぬと言ったのを確かめるのに、なぜマンマの頼みに答えなかんの？
まあ、文章で聞いたら変ですけど、まあ、流れ的には知らないんじゃないですか。
まあ、そうなんかな。まあ、ちょっとおかしいですけど。で、リベリオが、まさかその首謀者というのは、そうだ、ヒポポサードンだ。その名を聞くと、この目がうずくのにゃ。昔、勝つには勝ったが、この傷を負ったのにゃ。まあ、その、
眼帯しとるですね。
そうですね。ヤギウ十兵衛みたいな、
うん、
小判じゃないな。なんか、小銭を目につけてる感じね。
うんうん、
あれでも大体ね、ハス掛けするじゃないですか。斜めに掛けるじゃないですか。
ええ。
リベリオって右側だけでつけてるん
ですね。そうですね。
なんかすごく外れそうで、なんか気になるんですけどね。うん、俺が猫島からいなくなったのを知って、また動き始めたに違いないのにゃ。違いにゃいにゃにゃにしてほしい。気持ち悪い。今度こそ、息の根を止めてきますのにゃ。って言って出て行って。
うん。
で、マンマーが、ああは言ったが、あやつ、一人にやらせるには、いささか不安があるのだ。そなたの手を貸してやってはくれぬか？
うん。
ヒポポサードンの味とは、キュララーナ海岸の海の溶ける洞窟の奥だ。っていうことで。
誰にも頼らずやれって言うときながら、ドアラジコに、ちょっと応援してという話ですよね。まあ、優しさですかね。
まあ、これは優しさですね。うん。で、現地に行くと、
うん、
リベリオが、こう、なんか雑魚と戦ってるんですね。
はい。
狼みたいなやつね。
うん。サーベルモテです。
そうそうそうそう。
うん、はい。
タコメットと一緒に出てくる、
うん、
あの見た目のやつね。
はい。
で、リベリオが、貴様ら、なんで来たのにゃ。俺一人でやるって言ったのにゃ。こいつらは雑魚にゃ。手下らしいのにゃ。な、ミアルジが、なら、旦那はサードンを探しに行ってくれでやんす。
うん。
リベリオが探しに行くんですね。
うん。
で、ザコが、そのリベリオを追いかけようとしたら、
うん。
そのミャルジが行く手を阻んでね、ミャッと、ここは通さないでやんすよ。なんかザコに凄まれると、
うん。
もう怯え出して、で、ミャルジが、ミャヒー、ドアラジコ様、ここは一肌脱いでほしいでやんすよ、言って、
うん、
で、まあ、戦闘になって、
うん、
まあ、これがサードンの手下っていう名前で、
はい、
これを倒すと、リベリオが戻ってきて、
うん、
どこにもいなかったのにゃ。俺が怖くてどこかに隠れてるに違いないのにゃ。さっき倒した手下が起き上がって、
うん、
くく、愚かな。サードン様が豚猫ごときに怯えたりするものかよ。かリベリオが殴り飛ばして、
うん、
豚猫って言うのやめろにゃ。そうにゃ、こいつに聞けばいいのにゃ。キリキリと吐くのにゃ、
うん、
どこに行ったのにゃ。手下が、教えてやろう。サードン様は新たな手下を集めに向かったのだ。猫島へ一斉攻撃の準備さ。今頃多くの手下を従えている頃よ。くく、時すでに遅い。手で倒れるね。
はいはい。
丁寧に全部説明してくれましたけど。死ぬなら喋らんでいいやろ。
お約束です。
もう。で、リベリオが、
うん、
なんていうことにゃ。俺はサードンに出し抜かれたのにゃ。こうなったら迎え撃つのにゃ。で、クレナンバー113の借りてきた猫なのにゃをクリア。
はい。
うん。で、巨猫の巣に戻って、
うん。
マンマーに話しかけると、リビリオのやつがヒポポサードンをこの部屋で迎え撃つなどと愚かなことを言い出しておってな。ここにはジュニアもいるのだ。そんなことはできぬと追い返しやったわ。リベリオの力を借りずとも、わらわたちは先祖より伝わるこの地を守ってみせようぞ。って言うんですけど。
はい。
あ、クエスト受けれへんのかと思って。
うん。
話しかけただけやったんで。
うん。
あ、っていうことは、リベリオのとこ行かなあかんのかということで、浜辺の小屋に行きまして。
はいはい。
てか、迎え撃つって言ってんねんから、猫島におれよ。何してんねん、ここで、と思って。
スタート開始のあの、フラグが立てんとあれですから。
そう。で、リベリオが、サードンのことをマンマ様に報告に行ったんやが、追い返されちまったのや。あ、うん、追い返されたんか。俺がマンマ様のお部屋にサードンをおびき寄せたいとか、余計なことを言っちまったせいねや。な、そこにミャルジがね、ヨロヨロになって帰ってくるんですね。
はいはい。
どうしたのにゃ、しっかりするのにゃ。大変でやんす。猫島がサードンに襲われてるでやんす。グフッって言って。
うん。
ミャルジよ、俺は行くにゃ。お前の死は無駄にはしないのにゃって言って出ていくんですね。
はい。
で、むくっとミャルジが起き上がって、
うん。
ちょっと芝居が過ぎたでやんすかね。でもこれで旦那もやる気が出たでやんしょ。
うん。
ドアラジコ様、猫島に行って旦那と共にサードンをやっつけてほしいでやんす。で、クエナンバー114の、
はい、
猫の手も借りるのにゃ。
うん。
これ最終話ですね。
はい。
うん。あの、ずっと巨猫の巣で戦う戦うって言ってますけど、
うん。
ほぼ一本道ですからね、あの、港から。
あ、
結構細い道あるから、
ええ、
そこで一網打尽にしろよって話で敵が洋さんやってくるなら、
うん、
しかもジュニアがおるからこんなところでできひんって言うやけど、
ええ、
いやそれ以前に何リベリオをそのベストポジションで配置させとけばええやんって思って
、まあね、気になるんですね。
気になりますね。だから、リベリオが向かうから、うん、多分その作戦はマンマ様が立ててくれるのかなと思って。
はいはい。
で、まあ、巨猫の巣に向かいますと、巨猫の巣の中でもリベリオが戦ってるんですね。
うん。
結局ここまでおびき寄せてるやんと思って。
うん。
ヒポポサードン、貴様、言いたいことはそれだけかにゃ。
ヒポポサードンどんな、何でしたっけ。
まあ、ヒポポやから分かるじゃないですか。ヒポって分かんないですか。ヒッポ。
ヒッポ。
ヒポ、ヒポなんたら、もういいわ。ヒポって、ヒポってついたら、
はい。
あ、カバですよ。あ、カバリアの見た目。
はいはいはいはい。
うん。
え、ヒポってカバってことなんですか。
ヒポなんたら、ヒポクラテス、ヒポなん、英語でヒポなんたらって言うんですよ。カバ。
ほほほほ。
うん。
カバがよく思ってました。
はぁ、バカにも程がありますよね。はい。で、サードンがね。
はい。
お主にとって悪い話ではないとん。わしと手を組むだけでいいのだと、うん、この猫島で好き放題できるどん。
おぉ、はい、そそろかしいですね、
うん。はい。で、リビリオが、そんな甘い言葉に乗ると思うにゃよ。な、サードンが、お主は猫島から追い出されたのではなかったかと、もはや、義理立てすることもないのだ、ないだ、もはや、義理立てすることもないんだと、ちゃ、
何やら、どんやら、何やら、忙しいっすね。
もはや、義理立てすることもないだと、俺は追い出されても仕方のないことをしてしまったのにゃ。だから俺は今ここで貴様を倒してその罪を償うのにゃ。ならば相手になってやるドン。かかってくるドン。で、リベリオがやられるんですよ。
あららら。
で、サードンが、
ええ、
ドハハ、猫魔族界最強の剣豪の名が聞いて呆れるドン。グー、目つぶしとは卑怯にゃ。 お主は群れがなくては何もできない。所詮は哀れな野良猫だどん。さらばだ。って言って斧を振り上げるんですけど、
はい、
そこにミャルジが体当たりしまして、
お
なんだリベリオが生きていたのにゃ。ミャルジが、うん、ドアラジコ様お願いするでやんすって言って、でヒポポサードンと戦って倒しまして、
うん、
ウグドーン、ヌオー、わしが破れるだと、なんたる深くだどん。ミャルジがミャハ、旦那も勝てなかったサードンを倒してしまうなんてさすがでやんす。情けないよにゃ、こんなんじゃ許してもらえないのは当然にゃ。なマンマーが、
ええ、
リベリオよ、そなたはこれまでドアラジコに頼り、ソーミャに頼り、何をやるにしても人任せにしていたな。しかし今この猫島のため命を懸けて一人で戦う姿しかと見させてもらった。わらわはそなたを許そう。これからはまた以前のようにこの島に身を置いて構わぬぞ。ありがとうございますにゃ。ソーミャが、うん、よかったね、もうジュニアちゃんをいじめちゃダメなんだからね。あれソーミャ何しに来たの？
いつの間にか登場してますね。危ないの
戦闘になってるのにね、
うん、
それまでね、あのもう一人で帰れるから言って一人で帰ったり一人で来たりしてたんですけど、
ええ、
あもう一人で来れるようになったんやと思ったら、うん、このクソ危ないところに来てたんですよね。
最前線で、
うん、でリベリオがソーニャもありがとう、ドアラジコ心の友よ、貴様には本当に感謝するのにゃ。でクエナンバー114の猫の手も借りるのにゃをクリア、
うん、
でマンマーがこれで平和を守れた、ドアラジコの名は猫島の救世主としてわらわが語り継ごう。まあ、もっとでかいことしますけどね、これからね。猫島の救世主どころじゃないですけどね。そなたは一人暮らしをしているのだったな。よければそなたもここで暮らさぬか？ジュニアも喜ぶぞ。ああ、それはナイスアイデアやなと思って。
うん。
で、ソーミャが、え、そんな、私、ありがとうママさん。でもそれはお断りします。一人で生きていくのって大変です。でも私はヒューザ兄ちゃんと約束したの、誰にも頼らず一人で生きていくって。もしお父さんとお母さんに会えたら、二人の子はこんなに立派になったよって言えるようになりたい。だから一人でも大丈夫です。おまんまは、そなたは強いな。そなたのような小さな体に溢れんばかりの強い意志が宿っている。なリベリオが、そうか、そうだったのね。一人で何かをやるっていうことは、誰かにやれって言われてやることじゃない。自分で考えて生きていくことなのにゃ。マンマ様、お許しをいただいたばかりで申し訳ありませんが、私は猫島を離れて一人で生きていこうと思いますのにゃ。よくぞ言った、リベリオよ。そなたが自分で決めたことだ。わらわは止めたりはせぬ。だが、どこへ行こうとそなたは我ら猫島の仲間だ。それを忘れぬようにな。はあ、ありがたきお言葉。って言って、リベリオが出て。
うん。
で、それにミャルジがついていこうとしたら、もう一人で行くからついてくるなって言うんやけど、ミャルジが無理やりついていくと。
うん。
うん、っていう感じで終わりまして。
ああ、やっぱ終わりはいいですね。
もうお前完璧に忘れてまして。
うん。
ああ、こんな終わり方やったっけと思って。
すごい、現在はリベリオは旅に出とるような状態ですか？
僕のイメージはね、ヒューザとね、
うん、
一緒になる場面があったんやけど、
うん、
あれはここじゃなかったんやと思って。
うん。
っていうことは次のベリか。まあ、うん、ベリって、ベリっていうか、ジュレットとベリーナードは両方リベリオ出てくるのかと思って。
う
ん、でもやる順番関係ないんかなと。
向こうからやる可能性もありますね。
ありますもんね。
うん。
うん。まあまあ、僕のイメージはあれやったんで、あ、今回あれ出てこうへんのやと思ってちょっとびっくりしたんです。
うん。
うん、
いやでもキャットリビエルのそのキャラ付けがめちゃめちゃ出てますよね。
ですね。
うん。
うん、ほんまに悪いやつやと思ってたんですけど、
うん、
マンマーはもう二度と顔を見せるなじゃなくて、よくぞ来たな言って殺さなあかんと思うんですよね。自分の息子殺そうとしたやつやねんから、うん、だと思うんやけど、まあ最終的に許すっていう、まあ、マンマーの、
まあそれも母親の目線で見とったんじゃないですか、やっぱ。
いやあ、それにしても自分の息子を殺そうとしたやつは母親目線で見たら許されへんでしょ。
いやでも、まあ、悪ガキがっていう形で大きな目で見とったやつは。
そんな、それで許せます？海に流そうとしたんですよ。しかも自分も殺そうとして、猫島乗っ取ろうとしたやつですよ。
はいはい、反逆も。
うん、ちょっとありえへんと思うんですけど。
うん。
うん、まあ、そうですね。あと、ソウミアの両親が、連打支援に渡ってたっていうこともすっかり忘れたし。
うん。
うん。うん、まあまあいろいろ、伏線でもあり回収でもあるような話でしたね。
うん。うん。いやいや、全然良かったっす。
良かったですね。この辺は忘れてただけにちょっと新鮮な気持ちでできましたね。
うん、そうね。まあ最初の2つも全然忘れてましたけど、武道会も忘れてましたけど。
うん。
うん。アリさん苦しんだったのにはいい話でしたね。
なんか苦しいんですよ。やっぱメモ量が多いんでね。
うん、
まあまあ言っても、今回はまあ比較的良かった。ただ移動距離が長かったですね。どっちのクエも。あとさらに道具拡張クエも移動距離が長いんで。
これはちょっとめんどくさいのを押し出しとったことですからね。
そうですね。
うん、
まあまあそんな感じで、次がベリナードなんで。
うん、
ベリナードは、魔法戦士クエもあるし、
うん
うん、魔法戦士クエはなんとなく僕は好きやったイメージあるんで、
はいはい、
うん、まあ、ちょっと楽しみですね。
今ヤーンの絵を見たんですけど、
はい、
要はあの亀仙人の道着みたいな人じゃないですか。
はい、
あの亀って書くとこがあのこれ打天使の打ですか。
ですね、落ちるっていう字ですね。
なんか意味あるんですかね。
堕落してるってことでしょ。
あ、そういうことですか。
うん。そういうのもあって、あとちょっとヤムチャに見えるとかもあって、なんか弱い、情けないやつのイメージだったんやけど。
ちょっと優男に見えますね。
うん。戦えば強い。
うん。
うん。まあ、後に確か正月クエとかに出てきたはずなんで、新年の。
うん。
あんなんとかは別に弱くなかったから。
はいはいはい。
うん。まあ、そういう、ちょっと見直しましたね、ヤンに関してはね。
うん。
うん、ということでこれぐらいにしときましょうか。
はい、
お相手は兄と
石川とみにくでした。
そうそう、ハッシュタグは相変わらずドアラジ番外編で、
あ、そうですね、
はい、つけて、出してくれると私たち読みますんで、
はい、
まあ、発表、うん、発表する場はなかなかないかもしれないですけど、
うんうん、
まあまあ一応、チェックはしてますんで、
はい、
はい、どしどし感想をください。
お待ちしております。
はい、私たちのモチベーションに関わります、ね。
特に兄さんのモチベーションに、
はい。誰も聞いてないんちゃうかなとか思いながら、この苦労、なかなか報われるんかなと思いながら。
いや、でもこんだけ掘り下げとるのはないですよ。
あ、そうですか。
最初のディスコですね。
うん。
うん、
はい。ということで終わっていきます。
はい。
はい。お相手は兄と
石川とみくでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。